ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は少し早く起きたもんですから。まだ朝方なんですけどね。私もですね、もう毎日ニコニコして生活してるんですが、必ずしも常に体調がいいっていうわけでも実はないんですね。まあ、43歳までの自分の体が弱かった時に比べればね、それはもう全然楽なんですけど、それでもやっぱり調子の悪い、この前ちょっと夏の終わりだったか、調子が悪い時もありましてね。まあじっとこう我慢してやってたんですが、ようやくあと1週間ぐらいで不調は抜けるかなと思っております。まあそういうことは人間ありますよね。しかしそういう時でもやっぱ顔はニコニコ、人を非難しないと。まあ僕はもう前向きのことしかやる気がないんですよ。この前ね、ある人からね、割合といい人なんですけど、その人からね、僕の昔の講演会で節約ということを話した時に、相手の大学の先生が、私が節約したら、先生節約してもいいけど、節約したらお金が余るのどうするんですかって聞いたんですね。そしたらその人が銀行に預金しますって言ったから、すごくいい先生なんですよ。だから僕がですね、いや銀行に預金したら、先生が100万円預金したら、それは銀行はその100万円をどっかの社長に貸して100万円分だけ使っちゃいますよ、先生のタンスに入れとけばまだお金のままだから使われませんけどねと。だから先生が節約すれば節約するほど物を多く使って環境を汚すってことになりませんかとこう言ったんですね。じゃあその先生はね、真面目な先生だから、その時初めて気がついたんですよ。銀行に金を預けるってことは、その分だけ余計に資源とかエネルギーを使うっていうことに気がついたんですね。で、真面目な先生でしたから、それからもう黙っちゃったんですね。その話をちょっとこの前しましたらね、あ、これだったかな、ここだったかもしれませんけどね。もしかしたら本当の話かもしれませんけど。そしたらね、投稿が来ましてね、なんでそんなことを先生は人を困らせて得意になってんだ。いや、全然得意になってないんですよ。僕はね、その先生が、まずいこと言ったな、かわいそうなこと言ったなって思ってね、その後随分取りなしたけど、結局ダメでしたけどね、その講演会は。別にその取りなしたのも、言わなきゃいいじゃないかってその人言ってますけど、言わなきゃいけないんですよ。なんでかったら、そこに講演会に来てる400人ぐらいの人は、その頃環境つってね、節約しようとかみんなが言ってたわけですよ。節約っていうことは銀行に預けることじゃありませんよと、本当にあなたが給料を減らすしかないんですよって話を僕はしたわけですね。それ以外に環境を自分で守るってことはできないんだっての話したんですけど、ちょっと難しかったかもしれません。だけど、まあ、相手大学の先生でしたからね。で、その瞬間にパッと分かった。で、そんなね、人の返事が困るような意地悪なこと言っちゃいけないじゃないですか。僕は全然考えが違う。個人というのはね、やっぱり日本人ですね、私ね。やっぱり日本のためにっていうのが大切で、一人の人を儲けさせようとかズルさせようっつって僕が嘘ついちゃいけない。特に僕の立場はそういう立場だと思うんですね。学問的にきちっと言って、日本全体が良くなるということで、まあ僕は一生を過ごそうと思っております。ということで冒頭からなんか難しい話になっちゃったんですけど、ですから僕は今ニコニコしてますが、別に時々は調子も悪いこともあってですね、体の調子の悪い状態っていうのは僕よくわかってますんで、体の調子が悪い方の苦しさってのはよく知ってます。それを表に出したくないですからね。今日はですね、地震から家族を守る唯一の方法。これも一個しかありませんから。地震の予知ってのはできないんですけど、これはこの前僕ちょっとあるテレビみたいなとこ出ましてね。で、よく説明してきたんですけども、地震の確率というのと地震の予知って全く違うんです。非常に簡単に言えば、地震の確率っていうのはですね、今政府が発表したり東大地震研が言ったり NHK 放送しているように日本地図が出てきてここは地震が来ますよっていうね、確率が高いですよつって、それで四国はこんな真っ赤になってて、東海地方も真っ赤になって、東京ぐらいまで真っ赤になって、あと薄い赤になってるっていうね、それからまあ今地震が来てるなとかみんな白くなっててほとんど地震が来ませんよと、まあ数値が書いてありますけど、確率計算で言えばだいたいその今言った地震がよく来るところと地震がよく来ないところとの予想ですけど、それの東大地震研のあれは3000倍ぐらい違うんです。そう、3000倍ぐらい違う地図を NHK で見ちゃうと、どういうことになるかって言ったら、あ、そうか。四国の人かわいそうだなと。それに比べれば俺たちは3000分の1ぐらいだから。まあ、四国が対策取ってからだなとこう思うのが普通なんですね。それが能登だったんですよ。まあ、熊本も若干そうですけど、能登が典型的だったんですね。だから能登の人が地震対策してないとかね、 石川県が地震対策が不十分だったって、それはしょうがないんですよ。そういう図を出されればね、仕方ないんです。で、今日言うのはそれをじゃなくて、地震っていうのは確率といつ地震が来るかと全く違うんです。それはもうその原理はね、昨日お話ししましたけど、全然違うことなんですよ。だから、地震が来るという予想に確率の図を出すから、全く違うんですよね。だってね、日本っていうのは今1年に4000回とかね、まあ大きさによるんですけど、それからまあもう繰り返し繰り返し来てるわけですよ。地震の巣なんていうところもあるんですよね。しょっちゅうしょっちゅう地震が来る。そういうところもこの前東京ではね、つい最近午前の2時に、夜中ですね、午前の2時に震度5の地震が来まして、僕なんかもびっくりして起きたんですけども、その地震も予知できなかったんですよ。今までどんなに小さい地震でも、どんなに大きい地震でも、一回も予知できてません。まあ震度3とか4ぐらい以上になったらいいですけども、それからあんまり小さい震度1ぐらいの地震はね、ちょっと研究の対象にもなりませんから。だからまあ震度3か4以上つったらね、1年にまあ4000回とか1000回とかそういう規模であるんですよ。それだけサンプルがあるんですよ。僕ら研究者から言えば実験サンプルがあるんです。だから予知しようと思ったら、それの予知を試みて、一回ぐらいは当たるはずなんですよ。予知っていうのはね、これから1000年以内に地震がいつ来るか分かんないけど来ますってのは全然予知じゃないんです。それ確率の問題なんですよ。予知というのは、何時何分にどこの地域にこのくらいの地震が来るというのが予知なんだ。一回もやったことありません。やっぱりできないんです。それはまあ学術的にできないんだから、やったことないって文句言う必要ないんですよ。だけどそれできないと、東大地震研も国も NHK も言わなきゃいけないんです。地震の確率は出ますが、予知はできませんと。だから皆さんが期待している何時何分に新潟県にこれだけの地震が来ますってのことは、一回も言ったこともないし、できないんですと。これ言わなきゃいけないんですよ。だって学問的事実だから。で、僕その時ちょっとこの前言ったんですけど、まあ僕航空材料なんかやってたんですけど、航空材料はそんな甘いこっちゃダメなんだ。航空材料がバーンと破裂してね、どんどん落ちてね、死んだ時期があるんです。その時期では飛行機を飛ばすのをやめたんです。ジェット旅客機を飛ばすのをやめたんです。それはバーンと破壊しちゃう。で、破壊しないようになってから飛ばすようにしたんです。で、これは飛行機だからできるんです。飛行機を飛ばすってことは、バーンと行ったら破裂したら死ぬでしょ。科学にとってはね、人が死ぬってことやっちゃいけないんですよ。だから、地震の場合はこれしょうがないんですね。天然自然が起こしますから。飛行機だったら飛ばさないってことができます。地震の場合は地震が起きないという方法は今のところないんですよ。地震が起きないという方法があればそれが一番いいんですけど、地震が起きないという方法はまだ研究もしてないし、できないんです。できないということはどういうことかって言ったら、地震の予知はできないんです。できないということを言わなきゃ、地震の予知と全然関係ない確率なんかグラフ出したりしたらみんなが死んじゃうんですよ。それはね、能登の地震で亡くなったり、熊本の地震で亡くなったり、それからもっと言えば阪神淡路大震災、6000人も亡くなりました。あれね、予知できないんですよ。予知っていうのはね、本当は1日ぐらい前に何時何分にどこで地震が起こるっていうのがこれ予知なんですね。そうすると逃げることもできるし、防御することもできるんですよ。だからまあせめて3日ですね。せめて3日です。3日以内に阪神淡路地方に震度7の地震が来ますから、皆さん3日間で申し訳ないけども、今の地震技術ですと3日間ぐらいしかわかんないんで、この3日間は仕事をどうするか、外出をどうするか皆さん考えて、地震が来ても安全なところに行ってください。火の元も気をつけてください。まだ地震の予知は3日間でってのはわかるけど、何時何分がわからないから。悪いけども、3日間は仕事とか人生で問題が起きるけども、どうしてくださいっていうのが、これが政府や東大や NHK がやるべき地震の報道なんです。地震の報道っていうのはね、地震が起きた後、家が潰れてその下で柱に挟まれて、うんうんうなってる人に、どうですか大丈夫ですか頑張ってくださいっていうのが報道じゃないんですよ。で、まずは報道が第一にやんなきゃ、地震の予知はできませんと。はっきりと宣言しなきゃいけません。お金が欲しいからやってるんだって、それは細かくこの前ちょっとどっかで話しましたからね。どういうお金の流れになってるか。いや、だけど日本人がね、この誠実な日本人が、自分がお金が欲しいから、能登で人が死に、熊本で人が死に、 阪神淡路大震災で続戦にも死に、それでも心が痛まないんですかね。報道の人たち。何を自分たちが報道してると思ってるんですかね。それで、守る方法があるんです、実は。ないんだったらしょうがないんです。もう地震はありません。日本に住んでる限りは、地震の被害は仕方がありませんって言わなきゃいけない。あるんです。一個だけ。それはですね、皆さんも言ってるように、歪みは大体わかってる。地盤の歪みは大体わかってるから、上限は大体わかるんですよ。それは、普通だったら市役所に、地区ごとのですね、住所のごとの最大予想震度が書いたハザードマップがありますから、危険地図。それを区役所に見せてもらって、で、自分が何丁目何番地だったら、そこだったら、最大が 5. いくつとか書いてあります。で、まず最大震度がわかります。自分の家にもし来るとしたら地震がこのくらい来るっていうのは、これは歪みをかなり測定して地震学が一生懸命やってくれてるから大丈夫な。じゃあそうするとですね、屋根は落ちてくるのか、2階に何を置けるのか、テレビをどこに置けばいいか、冷蔵庫どこに置けばいいか、扉が開くかどうか、歪んで開かなくなりますから外に逃げられなくなりますからね。そういうことが全部書いてあります。細かく絵で書いてあります。それで僕もそれでやったんですよ。僕は名古屋に住んでる時に、確か 5.8 だったかな、最大震度。で、5.8 ならば2階がどのくらい重たかったらダメだ。それから、下のところでどういう、あの頃テレビ重たかったら上に置いたり、電子レンジね。一番僕がびっくりしたのは冷蔵庫でした。冷蔵庫はガーッと動くんですよ。で、冷蔵庫にぶち当たってね、逃げられなくなることって結構あるんですね。そういうことも全部わかります。それで、対策を取りました。まあ15万円ぐらいかかってような気がするから、ちょっとお金の余裕のある時しかできませんが、しかしね、もうこの家で地震にあっても家族が死ぬことはないと爽やかな気持ちになりました。本当に大切ですね。それはできるんですよ、実は。それで最大震度予想っていうのは比較的今科学的に正しいんです。予知はできません。予知は何時何分に地震がどこに来ますって、これできないんですよ。傷がわかんないからね。昨日言ったように、傷が分かんなかったら分かんないんですよ。地震学がいくらできた、プレートがね、僕に説明する。プレートがこうなって跳ね返るから。これは地震予知とは関係ありません。地震学としては非常に大切なんで、どんどん研究していただいていいし、いい研究いっぱいあるんですけど、それは予知の研究ではありませんね。予知の研究してる人の論文って僕はほとんど見たことないですよ。何時何分に分かる。もしかしたら3日以内ってのは分かります。唯一僕が見たような論文はアメリカの予選見てで、未来7000年のうちに一回大きな噴火がありますってのは見たことあります。それ非常に誠意ある論文でした。そういう感じなんですよ。だから1000年ぐらいだったら今でも予知ができると言えるかもしれないですね。これから1000年以内にどこぞにこのくらいの、それともできないかもしれない。それからもう一つ津波ですね。津波もね、地域によると思いますけども、名古屋なんか津波が最大、番地ね、僕の番地を入れたらっていうか地図にあったんですが、地図を見たら 2.3 メートルが長かったんですよ。それで自分の家は木造で、東北大地震を見てると木造の家は2階建てでも危ない。鉄筋なら2階建てで大丈夫。だから木造だったんでね、うちは。今でも木造ですけど。それで近くにホテルで非常階段でいつも鍵がかかってない非常階段がある。これ絶対やってほしいんですね。なんとか防犯を頑張って、県とか市が指導してね、いつでも登れるようにしておく。まあ、もしできれば高速道路なんかの横に階段作っといて、そこから登って高速道路に逃げられるようにしておくと。高架の高速道路ですよ。まあそういうことをして、僕は名古屋の場合は家からだいたい家族で1分ぐらい走れば、そこのいつも登れる階段がありますから、そこで3階ぐらいまで登っちゃえば、鉄筋コンクリートだし、大丈夫なの。そうしますとどういうことになるかっていうと、完全に地震が来ても家族の命を守ろうとなる。僕はね、皆さんね、親父がそんなことやらなくていいよと思うかもしれないけど、やっぱりね、男の大切なことはね、家族の命を守ることですよ。まあ自分はね、戦場に行けば死ぬんで、まあそれはそれでいいんですけど、家族はね、子供を産んで子供を育って、子供もね、一生懸命勉強してるわけですから、その家族の命を救うのが一番大切なんだ。政府も東大地震研も NHK も全然守ろうという気持ちがありません。だからこれは親父が頑張ってください。そしたら日本に住んでても地震で亡くなることはなくなります。唯一の方法です、今は。いくら地震学が得意げに話す人いますよ。プレートがこうなってねとかね。断層がこうって。何の関係もありません。 全然関係ないです。それは地震学としては大切な研究ですから、一生懸命やってる人もいるし、僕も時々読みますけども、非常に優れた論文もあります。だけど、それは予知には関係ありません。この錯覚だけ取ってください。親父さんは絶対このこと分かんなきゃダメ。そうしなきゃ家族を守れません。ということで、よろしくお願いしたいと思います。まあ、僕は科学者としてね、現在の状態で、それはそのうち地震学が進みますから、予知できるようになるかもしれません。まあ、100年ぐらいかかるでしょうね。周期的に地震が起こるなんて全然嘘ですから。あれは予知じゃないんです。地震学の研究の結果、予知のレベルには行ってない情報なんです。そこをよく説明してくださいね。やっぱりこれはね、心の持ち方だと思うんですよ。人間が科学的なことで命を落としてはいけない。平和主義者の人いるじゃないですか、戦争嫌だ。絶対こっちの協力してください。とにかく我々が科学でもって命を落とすことは、僕は非常に苦痛ですね。お願いします。